もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、すいません。よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
友人が、
はい。
ちょっと生活保護を不正に受け取ってる疑惑がありまして、
はい。
で、それが法的に不正じゃないかどうかっていうのを知りたいのと、あとは一応友人としてどうすべきなのかなってところがご相談なんですけども、
なるほど。あなたおいくつ？
31です。
ご結婚されてる？
はい。
奥様おいくつ？
32です。
お子さんいらっしゃいますか？
あ、6ヶ月の男の子です。
男の子さん。
はい。
ご自身の、そうすると家庭は、
特に問題ないです。
はい。その、ご友人は、
学生時代の友人です。
なるほど。
はい。
どんな状況なの？
友人がですね、シングルマザーの女性との間に子供ができてしまいまして、
はい。
で、その生活保護というのは、もともとそのシングルマザーの女性が
はい。
受け取ってたんですね。で、その女性には高校生の子供と小学生の子供がいるらしいんですけども、
かなり年齢高い方ね。
でも30半ばぐらいって聞いてます。
その友人っていうのはあなたと同い年ぐらいなわけでしょ？
一つ上ですね。32ですね。
ああ、なるほど。
はい。その女性との間に子供ができまして、
はい。
要は一緒に暮らしてて、傍から見たら普通の家族なんですけども、籍を入れずに、
はい。
そのまま女性が生活保護を受けてるらしいんですね。で、私の友人は一応普通に社会人として働いてるので、ある意味その生活保護をもらい続けるために籍を入れてないっていう状況でして、で、私的には、ちょっとそれってどうなのっていうところでして、言い方はいいですけど、生活保護ってもう本当に大変な人がもらうものだと私は思ってるので、で、話を聞いてると、いろんなとこに遊び行ったりみたいな話も出てきてまして、籍を入れずにもらうっていうのが、まず法的に、大丈夫なことなのかどうなのかっていうのが私わからないのと、で、あとは、友人として、やっぱ注意すべきなのかどうなのかっていう、そういうところでちょっと悩んでます。で、私はその女性と、いろいろ子供ができちゃったとか、そういう相談みたいのを受けてまして、
その子供ができたっていうのは、まだお腹の中にいるって意味？
違います。生まれて半年以上経過してます。
女の子、男の子だっけ？
女の子がい
女
ま
の
す。
子。で、じゃあ、このお子さんは、お母さんのところの席に入ってるわけよね。
そうですね。
で、その友人は、その子供が自分の子供だと認めてんの？
そうですね。もう自分の子供だっていうふうに。結構 SNS とかには上げてるんですけど、籍を入れてないっていうのは、だから、あんまり周りは知らなくて。
とりあえず、あなたの思いとしては、そのシングルマザーの人に対して、あなたの友人がサポートするまでにはいかないけれども、ある程度、給料ももらっていて、一緒に暮らしているんだから、家計費そのものは、そんな、一応生活できるはずなのに、友人も、ちょっと普通の生活より楽しくしてるということで、本当の意味で生活保護をもらわなきゃならない人に対して、ちょっとルール違反だろうと。っていうふうに思ってるわけね。で、それが実際に法律的にどうなんでしょうかっていうのをお聞きになりたいわけ？わかりまし
で、
た。
あと、プラス一応友人として、ちょっとどうすべきなのかなって、もっと、
アドバイスの。
っていうところですね。
わかりました。で、今日はですね、弁護士の佐久間誠先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
質問は2つあって、こんな状況で生活保護を受けていて、許されるのっていう法律的な問題が1つと、友人として、その、あなたの友人の男性の方かな、にどういう態度を取ったらいいのかって、こういうことですよね。で、端的に言うと、生活保護は世帯単位、健康で文化的な最低限度の生活ができるラインを下回っちゃってるかどうかと、その世帯がね、ということで判断をされるので、そういう意味では、今のあなたのお話だと、友人と相手の女性は一緒に住んで、で、お子さんもできて、 その女性の前のお子さん2人も一緒にいるのかな。
そうですね、5
人で、
はい、
旗から見たら一家5人で住んでいると、はい、お父さんお母さんと子供3人で住んでいる、
はいはい、
生計つまり家計ですよね、
はい、
は一つになって住んでるわけですよね、
はい、
でそうすると世帯単位ってのは生計を共にする同一世帯っていう言い方で区切られるので、まさにそれに当たるから、内縁の夫であるあなたのご友人の収入がしっかりあるならば、
はい、
それも生活保護が受けられるかどうかのこの判定基準に繰り込まれるわけですよ、
はいはい、
でちゃんと給料取ってるんだったらもらえないですよねって話になりそうですよね。金額わからないから何とも言えないけど、でまあだからそういう感覚はわかるんで、仮に あなたのご友人がちゃんと給料を取っているんだったら普通は生活保護を受けられないよねっていうことになりますよね。でだとして、
はい、
友達友人としてどう言うべきかというところは、
はい、まあこれははっきり言って答えはないと思うんですけども、うん、
だから私の感覚で言うしかないんだけど、ある言い方をすれば、はい、それ余計なお世話だっていう言い方もできるし、はい、だけどあなたとそのご友人が本当に近い関係でね、
はい、
本当にその友人のことを思うんだったら、そういう違法なことやってちゃまずいんじゃないの、人間としてどうなのっていうアドバイスもそれはあるかもしれないから、
はい、
でそれを単になんかそういう相手のことを考えるだけじゃなくて、なんかこう取り締まり的にね、それ反則じゃないのみたいなだけで言うんだったら、
はい、
なんか友人として言うって話とちょっと違うような感じもするし、はい、その辺のところのあなたのその今回のご相談の本音はどのあたりに、
まあ本人もですね、子供が生まれてた時に生活保護をもらい続けるっていうのも、まあ良くないことっていうのは多分分かってるみたいなことを言ってたんで、
うん、
まあ、であれば正々堂々とというかすべきじゃないのって思うんですけども、
うん、
まあ実際その本人から、まあ、転職したばかりでいきなり子供3人の親になったら、まあ、生活が大変ってのはそうなのかなっていうか、まあ、本人がどの程度の収入があるかも私は分からないんですけども、
うん、
ただまあ本当に生活できないっていうほどでもないと思うので、
うん、
まあ、夫婦二人で働けばどうにか生活できると思うんですよね、お子さん三人いても、
うん、
だからやっぱやってることは間違ってるなって思いまして、
うん、
あとは自分でもどうすべきかと言いつつやっぱこう衝突したらちょっと嫌だなっていう思いもあったり、
うん、
だ本音では役所とかがもう取り締まって、
うん、
まあ、こういう現状なんだね、じゃあ出せませんってしてくれるのが個人的には一番いいんですけども、
でもあなたお友達ね、本当友人とおっしゃるから本当に友人だとしてね、かといってあそこおかしいんじゃないですかって、
まあそうです
ね、役所に言いに行くつもりはなんかないんでしょ。
それもできないんですけども、
すごく難しいのは、例えばその今はまあその旗から見たら家族のように一箇所に、まあ、同居して生計を一つにしているというふうにおっしゃるけれども、
はい、
その前段階があるとしてさ、そうすると別に生活保護を受けていたその女性、前はだからその、はい、あなたのご友人と同居してたわけじゃないわけでしょ、最初は。
はい。
で、そうすると収入がなければお子さん二人抱えて、
はい。
生活保護を受けなきゃ生活できないから受けていい立場だったとするじゃないですか。
まあ、前はそうです
ね。ね、
はい。
で、そういう時に今のご友人が付き合い始めてね。で、ちゃんと収入のある彼と付き合ってるから生活保護を受けられないってことにはならないわけですよ。そこってある意味ファジーなというか、
はい、
グレーゾーンがきっとあるじゃないですか。
まあそうですね、
同一世帯になっているのかどうか、
はい、
そういう時にじゃあもう一緒に住んだ瞬間に生活保護はもういりませんと言わなくちゃいけないのか違法なのかっていうのは、
はい、
結構ファジーな部分があると思うんですよ。
あ、
で今のあなたの言った前提だと、はい、どうもなんか反則気味かなとは思いますけど、はい、そのファジーなっていうかグレーなゾーンがあるとしたら、
はい
その中でその彼の方が心を決めて確かにこれはもう家族なんだと、世帯単位で同一世帯なんだからもらってちゃいけないんだと思うまでの時間的余裕が多少あってもいいような気もするからね、
うんうん、
その辺はどうなんだろう。例えばそれでもう間違いなく生計を共にする同一世帯で世帯単位で言ったら間違いないよっていうのが何年も続いていたら、それはもうなんかファジーとかグレーとか言ってる場合じゃなくておかしいよねと、だけど本人が人間としてどうなのと、それを友人ないしは周りの一市民としておかしいじゃないかと言うべきなのかどうかってそういう問題になるんだけど、前提がどうなのかなということをちょっと知りたい気がするし、あなたがその友人に言うときにどういう立場で言うのかってことは考えどころかなという気がするんですけどね。
聞い てる限りだと、この5人で旅行とかも行ってたりですね、うん、まあ、あとその、できてしまった赤ちゃんについても、うん、まあ、すごい可愛いって言って、こう、夫婦で育ててるらしいので、うん、まあ、そこの世帯って、まあ、これも私もヒアリングベースなんですけども、うん、世帯ってところについては、もう間違いなく同じ世帯なのかなっていう感じはするんですね、うん、聞いてる限りだと。なんで、まあ、今日教えていただいたのだと、だから、まあ、本当に家計として一世帯になってるんであれば、やっぱり制度にそぐわないっていうのは分かったんですが、うん、まあ、あとは自分が、その、それを分かった上で、うん、彼にどう言うかっていうところは、まあ、自分次第なのかもしれないんですけども、
どう言うかっていうことはよく考えられた方がよくて、うん、でおかしいもんおかしいという立場ももちろんあると僕は 思いますけど、
はい、
だけどあなたがその友人関係っていうのがあるんだったら、そこは自分がどこに引っかかっていて、誰のために何のために言うのかっていうことはちゃんとよく考えて、その辺自分でちゃんとこう整理をした方がいいという気がするんですけどね、ま
あ、そうですよ、うん、なぜわざわざそんなことをこう言うのかってことですよね。そうそうそう、う
ん、なんで引っかかってご相談をされているのかというところが、うん、
はい、
あなたがどう友人ご友人に対応するのかという方向性と関係してくるような気がするんでね、
まあ、本人も、まあ、本音なのかどうなのか分からないんですけど、私に対しては、うん、まあ、そんなのにこう頼るっていうのも良くないと思うしみたいなことを一応言ってたので、うん、まあ、であれば、まあ、夫婦二人でどっちも健康なわけですし、子供もすごいちっちゃいわけじゃないので、
はい、
しっかり働いて普通に生活するべきなんじゃないのって本当にこう思う部分もあると言いますか、はい、
ご友人がそんな風に自分でおっしゃるんだったら、
はい、
なんかそういう時に世帯単位っていうところで言ったらアウトなんだったらね、うん、これ違法なことになるからもうやめて生きた方がいいんじゃないのと、自分のためにも子供のためにも奥さんのためにも胸張って生きれるからいいんじゃないのっていうのは間違ったアドバイスじゃないよね、
うん、
でそういう話ができるかどうかだと思うので、はい、だけど言ってみたら、いやいやそんなもうギリギリなんだよっていう話かもしれないから、うん、
はい、
話すとしたらなんかその辺を本音で話せるようにじゃないとなんかね、うん、まずいかなっていう気はするんですが、
はいはい、
その不正受給っていう単純な問題だったらね、それはダメだよねって一般論でいいんだけど、そこで友人関係が絡んでいて気になっているというのが、なんでそこまで気になるのかなと。それは間違ってないんだけど、ちょっと気になるところで、
まあ、いやでも本当おっしゃる通りだと思います、はい、自分のことをこう考えてみると、まあ、少し私も偏った見方がもしかしたらあって、
うん、
まあ、なんか生活保護をもらってるのにそんなに遊んでいいのかよっていうのが、まあ、本音ベースちょっとあるのかなって今思いました。
そこは聞いてみたいところだったんだ。
まあ、それはあるのかなって今自分で思いました、うん、なんか
だけど生活保護を受けてる人がなんか苦しそうな顔して歩いてなきゃいけないっていうのは間違ってると思うから、
うん、まあ、そうですね、
なんかそれ違法だから言いつけちゃうぞみたいな話だとね、
うん、
なんかあんまりいい方向ではないような気がするんですけどね。
わかりました。
お分かりいただけましたか。
はい、
でもほらそれだけ自分の友達を大切にしてるからなのよね。
ああ、そうなんですかね。
根底にあるのは、
はい、
自分の友達がそんなルール違反するような人間であってほしくないんだよね、
はい、
そこはあると思う、
はい、
だからそれにはちょっとあんまり先走らず、
うん
うん、本当にどうかっていうことが、うん、あんまり積極的にじゃなくね、消極的に分かってきたらアドバイスするっていう程度がいいかなって私は思います。
わかりました。
はい、
すいません、ありがとうございました。
いいえ。